TBS Podcast。 問わず語りの神田伯山。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは、私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、先週の放送で私こと神田伯山が WBC のナレーションを降板させられたという話をいたしました。その時、いいことがあれば悪いことがある、悪いことがあればいいことがあると申し上げましたが、あれから一週間何にもいいことありません。頑張れ日本。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。桜だけ咲いてる。桜は美しいわ。だ、桜見ててもやっぱね、あの WBC ナレーション降板のこと思い出すね。散る桜、残る桜も散る桜ですよ。もう何を見ても WBC ナレーション降板が引っかかる。ちょっと水を飲んでても、あ、その時 WBC でも飲んでたな、水ちょっと喉がイガイガするからすいませんとか、鼻の周りにね花粉がつかないような、なんかちょっとそういう薬みたいなの塗ったりとか、もう毎日一挙手一投足 WBC が引っかかってる。また人気があってね、 WBC が、日本が強くて、まあいったね、これ本当に。唯一のいいことはですね、2月の24日にですね、僕があのコオロギ食について、例ラジオであのコオロギ食批判してたんですけども、なんとなんとインター FM で、あの細野晴臣さん、音楽家のね細野晴臣さんが、なんかいつもね、そのデイジーホリデーって番組聞いてたら、チャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッ違う、なんかすごい暗い曲が流れてた。で、何と思って、皆様にお知らせがありますって細野さんが言うのよ。したらなんか別のなんかポーランドの女性かなんかになんかリプライかなんかされて嬉しいみたいな。えと思って、でその後に急に問わず語りの神田伯山の城山中の人間の証明が流れて、24日の伯山さんのラジオ、コオロギ食に腹を立てていたんですが、とっても良かったです。って、じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんって始まったん。全く関係ないんだよ。あれ、びっくりしたと思うよ、細野さんのファン。あとさ、コオロギ食について喋ってるとかさ、あんまり細かくさ、あの、細野さんもディティールとか喋んないから、みんな何のこっちゃわかんないよ。何のこっちゃ、コオロギ食白山っていう。じゃんじゃんじゃんじゃんって全部書き消されてくの。で、それをなぜか、ディレクターの戸波さんが、細野さん大好きだから、音楽好きだから、うん、伯山さん知ってますか、細野晴臣さんがコオロギ食喜んでますよっていう。多分 WBC ナレーション降板も楽しく聞くよ。収録的に間に合ってないんだろうけど。だから、WBC ナレーションのやつとかみんな喜んでたもんね、リスナーね。こういうのを待ってたんだとか言ってんだよ。お前らのその人の不幸をね、楽しむその癖を改めなさいよっていう。いや、つくづく思っちゃったな、なんかそんなことで。でさ、なんかさ、昨日か一昨日かなんか、ササルールつってテレ朝の番組出させていただいてる時に、その前にちょっとテレ朝の人から改めてちょっとお詫びをみたいなことでなんかあったのよ。でその時に、いや僕もう全然そのつってなんかすごいちゃんと謝りにいらっしゃったから、いやいやこんなの僕は WBC ナレーションの降板の話をされた、あのそちらがねお伝えしたので、で僕はもちろんラジオで喋りますよっていうのももちろんお伝えしてるじゃないですかって、でこんなん言ってこいですから、もうこれシャレですからつって、でついてはもう僕に一回ね、この前 WBC ナレーションの降板の話しましたから、もうねダラダラダラダラ次も喋るとかないですからつって、あ、そっか、よかったですって言ってるんだけど、やっぱ喋ってるね。傷が癒えなくても、その時はそういう気持ちだったんだけど、やっぱ翌日起きたら、やっぱりしたらさ、でなんか 週刊文春かなんかにもさ、なんか、メール来てさ、文春から。で、何なのか、何すっぱんかれたのかなと思ったら、そうじゃなくて、ちょっと今回の、白山さんの問わず語りの神田白山で、テレ朝にね、急遽降板を申し付けられたってくだり、細かく教えていただけませんかっていう。文春デビューなんだよ。いや、別にいいっつって、俺もテレ朝との関係もあるしさ、いや、本当にもうラジオで言ったのが全てですから、みたいな。で、今回記事になってるからさ、もう朝一でさ、マネージャーの山口さん自分だけボーナス出てるからさ、喜び勇んで買ってきちゃって、出てましたよなんていう。出てましたよじゃねえんだよ。いや、冒頭ね、で俺もさ、なんか不思議なのがさ、自分が書かれている文春のを読むっていう。だから舐められてるんですよ、テレ朝にって書いてある。3月10日、問わず語りの神田白山の中で、WBC を放送するテレビ朝日に怒りをぶちまけた講談師の神田白山39歳、一体何がって書いてある。で、なんか、いろんな人に取材してんだろうね。演芸ライターの人、これ誰だろう、これ演芸ライター。多分、クーロン・ジョーさんなんだよ。いろいろ俺のね、なんか YouTube のチャンネルが、白山 TV が登録者22万とか、あと花形演芸会金賞2年連続とか、なんかいろいろ華々しい感じで一応持ち上げてくれてんのよ。で、なんかそれで面白かったのが、なんかどうもテレ朝さんの方にもなんか取材が行ってるらしくって、なんて言ってるかっていうと、もちろん理由も説明していますが、まあ僕にですね、テレ朝としては想像以上の白山さんの反応に困惑しているっていう。困惑してたっていう。いや、俺ラジオで喋るって言ったんだけどな、一応先方に。ズブズブなんだけど。白山本人は今どう思ってるのか、改めて取材を事務所に申し入れたが、ラジオでお話したことが全てでございますんで、それ以上お答えできることはございません。テレビ朝日に敬意や、ジャニーズなら降板にならなかったのかを問うと、これもすごいんだよ。テレビ朝日にさ、俺がさ、ジャニーズとか吉本だったら降板にならなかったかを問いたんだって。みんな忙しいんだから、そんな取材しちゃダメよ。テレビ朝日曰く、番組の制作過程についてはお答えしておりませんって。すごいちゃんとした記事みたいになってんね。事務所に入っていいことなんか一つもないと、妻が代表を務める個人事務所に所属している白山、今度ばかりは大手に頼りたくもなったようだって書いてある。どうなのよ、重藤、かなり内容のない記事。でも気を使ってくれてて、俺の写真の横にラジオ人気がすごいとか書いてある。ありがたいね。まあ、取り扱っていただいてね。まあ、でも、テレ朝さんとはね、うまくなんとなく多分やってると思いますから、テレ朝もすぐに俺を別の番組とかも降板させることがなかなかこれできなくなっちゃったんで、これによって多分半年ずらしてまた違う降板が待ってるんじゃないかなっていうのはなんとなく思ってはおりますけどね。そうそう。で、それはまあまあいいとして、で、こう暗ゆかばっていう、もうそろそろさ、ちゃんとしたこと喋んなきゃさ、ラジオも愚痴ってるだけじゃな、これダメなんじゃないの。ただおっさんがずーっと愚痴ってる、てめえの能力のなさで仕事を下ろされたことをずっと愚痴ってて、週刊誌まで巻き込んで、こんな放送いいわけないだろう。ただリスナーが喜んでんのよ。パーソナリティの不幸大好きだから、本当にあいつらはもう、励まされましたって、どういうことなんだっていう。まあそれはいいんですけど。でね、暗ゆかばっていうさ、声優も僕やらせていただいてて、で、2年前ぐらいに暗ゆかばの10分版のパイロット版のやつでね、アニメの声優やらせていただいたんです。で、今回が、その10分の拡大で60分弱ぐらいかな、もうちょっと分数決まってないかもしれないですけど、来年ぐらいにそれが公開される主演の総太郎っていう、探偵の役ですよ。それをやってくる。ただ、僕は、声優がちょっと一個問題があってですね、未来の未来をハマったんです、僕。謎の駅員の役でね、なんかハマったの。落とし物は、どこですか？ WBC のナレーションの交番。大きな落とし物だねっていう。あれはハマったんですよ。あれはハマったの。なんで降板させられたと思うんだ。生の声を、余すことなく。生の声を余すことなく。そうだね、本当のことはっていう。本当のことは分かりません、教えてくれないからっていう。それが本当らしいんだよ。そういうような未来の未来、こんな未来だったんだ、あの時は気づかなかったっていう。 で、マソタンもあって、マソタンは、なんか怪獣みたいなやつで、うわーっていう、そういう、これにさらに加工をして、だからもう俺かわかんないんだよ。誰でもいいよ。そこら辺でなんか寝ているおっさんでいいよ。もう誰でもいいわっていう。で、なんかそういう感じだったんです。で、今回ただ、講談師がやるっていうのもなんかちょっとキャッチーっていう風に思っていただいたのかな。それも嬉しいなと思って、塚原監督っていう。でも俺とほとんど年齢は変わらないんですけど、やっぱアニメが面白いんですよ。それまず絵がもうパッと見ただけでも全然他のアニメと違うみたいな。で、そこでまあなんか大辻探偵社っていうところの探偵の役を、で、いろいろまあ解決していくみたいな。で、講談も昔探偵講談っていうのがあったりしたんで、結構実は親和性が高いみたいな感じでね。で、どのぐらい親和性が高いかっていうと、やっぱ、侍ジャパンぐらい。本当に。侍といえば講談。講談といえば白山さんみたいな感じで。まあ、そのぐらい親和性がどうも高いっていうことで、今回やらせていただいたってことって、まあ、嬉しいんだよね。でも、とにかくクライウカバのさ、スタッフさんが、早くラジオで喋れ、早くラジオで喋れっていうの、クライウカバの件を。で、俺はさ、もう喋りたくないわけよ。なぜなら大変だったから。この声優が。もうね、ほんと大変だったんだよ、これ。で、最初はね、2回で、もう2回って言うと WBC 思い出した。困ったなぁ。強化試合思い出しちゃうから。もう今、2って数字がやだ、もう。2っていう数字が。もうじゃあ何も喋れねえよ。最初ね、クライカバー2回の収録の予定だったんですよ。で、ところが、これがもう全然間に合わないので、愕然としたの、まずクライウカバの現場入ってった時に、ちょっとな、宗太郎のね、声を思い出していただくために、結構イケてるさ、松田優作みたいな感じの、もうちょっとこうソフトにした感じの、主人公みたいな感じなのよ。はい、大辻探偵社、みたいな感じで言うような感じなの。ところが、昔の音聞き直してくださいって聞いたら、今と声が全然違うの。2年で降板させられてるからか、声質が変わってんだよ。まあ、正確に言うと、降板させる前なんだけど、クライカバー収録したのは。ややこしいんだよ。もう俺も混ざっちゃってるから。どっちがどっちだかっていう。降板前なのか、それは降板後なのかっていう。前なんだけど。で、とにかくクライカバーがさ、もうそれで、現場入っていくのしたらさ、もう、十数人のスタッフさんかな。で、塚原監督もいらっしゃってよろしくお願いします、みたいな感じで。で、俺は一人残されて、その音響を取るところに入ってんで、向こうはもう、数十人の人たちが、スタッフがいるわけよ。みんな優しいんだね。で、ちゃんとさ、なんか、みんなさん、あれだなと思って、ラジオ聞いてんなと思ったら、クリームパンとか用意してくれてんの。ありがとうございます、なんて言いながらさ、これでもって、ポクポクポクポク食べながら、それでやるんだけど、みんなやっぱ、なんか勘違いしてるんだよ、このクライカブのスタッフが。俺を声優だと思ってんの。だから、すごい厳しいの。で、俺も言ってんだよ。俺も言ってんの。何度も撮り直しますと。もちろんこれはプロだし、塚原監督のに迷惑かけたくないし、他の方に迷惑かけたくないから、何度も何度も撮り直すのは全然厭わないんですっていうね、言ってんだけど、それにしても撮り直すのよ。その言葉をこう、バーンってこう超えてくるぐらい、バイーンって、何回撮り直したで、それが長いセリフならわかるけど、その宗太郎が何かに気づくみたいな感じで、ん?みたいな。その、んが、10回ぐらい撮り直す。で、もう、ん?うん。ん?ん?うん。うん。全部違いますって言われる。全部違うの?一文字で全部違うのと思って。どうしたらいいんですかって。で、塚原監督が、一応そのなんかお手本みたいな感じで、なんかもともと入れ込んでるやつがあるんだよ。ん?みたいな感じで。で、この通りにやってください。ん?あ、違いますね。マジで言ってんのみんな、マジで言ってんのそれって。ドッキリなのこれっていう。いや、ドッキリとかじゃなくて、本当にっていう。で、だから、んだけでそれなもんだから、他のもちろんセリフがあるのも当然主役ですからあるわけですよ。結構やり直しみたいな感じで。で、だんだんと、俺も、まあ、喉の調子も、他の講談とかやってきた後だから結構疲れたりして、ちょっと休憩入れましょうか、みたいな感じでさ。 ちょっと俺もこれここどうしようかななんて思ってて、でまた休憩明けで戻ってきて、ちょっと喉痛めながらも一生懸命やるわけですよ。であんまりこううまくはまんないみたいな感じになってくるんで、やっぱ絵とはまんない感じもあったりとかして、で俺が最終的に言ったのが、ちょっと皆さん一回いいですかって、一回ちょっと収録止めていいですかって、あはい何でしょうかって言って、僕じゃなくていいんじゃないでしょうかっていう、ひょっとしたらって、えどういうことですかって言って、いやそういう意味じゃなくて、なんかそういう変な風に思わないでいただきたいんですけど、多分皆さん僕を声優のレベルを期待してると思うんですけど、いや無理なんですって、僕声優じゃないので、だからそういうごねるとか、そういうなんかまた週刊誌とか出るの嫌なんで言いたくはないんですけど、そのなんかそういうんじゃなくて、とにかくなんかこうやり方を変えた方がいい気がするんですよねっていう、じゃないと声優さんが撮ってるみたいな感じでやるとかなり難しいかなっていうのを思うので、例えば僕が今適当に例えばありがとうって言葉があるとするならば、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、これ何パターンかやりますと、好きなの選んでくださいっていう、それでいきましょうっていう、あーなるほどっていう、だから僕はありがとうを適当にとにかく言っていきますから、適当に4番目のが良かったみたいなんではめ込んでいきましょうみたいな提案したのよ。したらそれが当たって、めちゃくちゃその4番目のありがとうでみたいな、そんな感じにどんどん、だからオンリーでどんどんバンバンバンバン取ってって後ではめていくみたいな感じにしたんですよ。だからさ、その結構監督じゃなくて女性の方がこう結構なんかこう案内をしてくれて、あそれはちょっと違いますとか、ここはもっと緊迫感を持ってみたいなとかいろいろ言ってくれるんだよ。でその女性の方がさ、なんかさ、俺よりも多分年が同年代がちょっと上ぐらいの方、あこの3番目のやつがいいですってその方が言ってくれて、じゃあこの3番目のやつはめてみましょうっていうの、絵にはめてみましょうっていうんだけど、ちょっとドキドキしちゃうんだ。はめてみましょうって、なんかこう軽くちょっとチンチン持たれた感じの、はいちょっとはめてみましょうっていう、俺二度と会わないから言えます、これ二度と会わないからね、終わったらこっちのもんですから、このラジオは。でも結局その暗い顔も2回収録の予定が、だからちょっと俺のわがままっていうのもあって、やっぱいいの撮りたいっていうんで3回収録にして、なんとかもうギリギリで間に合って、いい作品が生まれたんじゃないかなっていうふうに思いますんで、まあ来年以降なんでね、まだ詳しい日程分かんないってことなんですけど、ぜひ皆さんに見ていただけたらなっていうふうに思ってます。問わず語りの神田伯山。楽しい CM も終わりまして、そうそう国立演芸場に今うちの師匠が10日間取り取ってまして、3月20日までやってるんですけど、私もちょっとね交互でちょっと出てるんですよ、5日ぐらいね。でそれでさ、なんかうちの3番弟子、ずっとねこのラジオ聞いていただいてる人ならわかると思うんですけど、岩手から来た子で今年が19歳なんですよ。でこれ何度もラジオで言ってるんですけど、とりあえず18の時に入門願いに来て、まあいい子そうだったから親御さんとも会ったりとかしてね、こういう講談今回の細かい事情とかやって、で東京にとりあえず岩手から来てもらって1年間ぐらい、まあ、バイトとかして一人暮らしに慣れて、まあ、岩手の子だから方言のね東京の言葉に慣れて、まあ、それからどうしてもいろいろ講談とか回って、私でよければ撮りますからって話をした、こう撮ったって話 もう結構したと思うんですよね。これでもっていよいよさ、三方ヶ原軍記っていうね、武田信玄と徳川家康の戦いを描いた話があるんですけど、それを一席覚えるっていうのが、どの講談師もその三方だからから始まるんですけど、それ覚えたら結構難しいんで、名前をつけようみたいな話をしてたんですよ。で国立演芸場で稽古とかしててね、地下で、で今回めでたくですね、ちゃんと覚えてたんで本人に名前をつけるってことになって、で結構この名前をつけるにあたっても結構ね、リスナーの方もご存じないと思うんですけど、結構難しいんですよこれ。でどういうことかっていうと、他の人が大事にしている名前の一文字とかを勝手に使うと、他の師匠方から、それ俺の字だから勝手に使うなとか怒られたりするんですよ。何でも自分の子供に名前つけるみたいな感じでつけちゃダメで、いろんな他の人の芸名に配慮しながらつけるっていうのがポイントになってくるわけ。で、うちの師匠にまず許可を得なきゃいけないみたいな感じで。で、俺最初は、 陽気の陽って書いて小島春菜さんの春って読めるじゃないですか。で俺そのなんで春夏秋冬の春の方にしようと思ったんですけど、すでに大衆演劇の方でいたんですよ。でこれなんかその方が有名な方だから、あ同じ名前ってよくないなと思って、二代目三陽の一門でもあるから、で三陽の陽が太陽の陽なんで、この陽なんだけど春って読ませて春の城にしようと思って、あこれいいじゃんと思って春の城で、うちのかみさんのアイデアで春の城いいんじゃないっつって、あ確かにまあ二代目三陽一門だから、あのなんか全然その春でも小島春菜さんの春とかあるからいいやと思って、で一応うちの師匠にお伺い立てようと思って、これ自覚も悪くないんですけど春の城どうですかっつったら、もう弱い80歳の人間国宝のうちの師匠がじっとその文字を見ながら、わかりづらいな、あそうですよねっつって、陽の城と読めてしまう、まあ確かに三陽一門ではあるが春とはこれは読めないな、いやでもいいんだ、これはまあ白山が自分で決めることであるから、自分の弟子の名前なんだからお前が好きに選べばいい、あそうでございますか、あのなるほど、でしたら僕はこの読みにくいな、これを春っていう、あの小島春菜の誰っていう、小し春をそうか、師匠、やっぱ春の城じゃない気がしてきました。いや、お前の弟子だから、お前がつけていいんだっていう。なんかこれはつけない方がいいっていう、俺の嗅覚で感じまして。で、後日改めて、これどうでしょうつって、持ってったの。したら、いいね。これでいいんだって。で、師匠に許可を得た名前、これが、まあ、若の城つって、若の花の若にの城です、理由は若いからです、19歳でいろいろ考えたんです僕も、でも結局若いから若の城でいいんじゃねえかなっていう、一番弟子の梅の城がですね、梅沢って名前だから梅の城にしました。僕はもともと松の城ですから。で二番弟子はあいつは青森出身だから青の城にしました。あとなんかあいつひょろっとしててなんか青っていう字にも見えなくもないっていうんで青の城ね。で三番弟子はなんか多分相当期待してたと思うんですよ。でも多分あいつ岩手出身だから岩の城になる可能性もあるわけじゃん。それよりはマシな若の城で、で、別が味方から覚えたんで、なんかちゃんと紙に書いてね、半紙で俺もなんか字書いてさ、俺でもって、今日からお前の名前はこれだって言ったら、ちょっと嬉しそうに、ありがとうございますって感じになってて、あ、だから普通に喜んでたくれたみたいで、あ、よかったな、なんてことも、ちょっと思いましたけどね。まあだからちょっとね、皆さんにお伝えしたいのは若の城つって、4月の、上関と言いますから、上旬ぐらいから、もう、うちの日本講談協会で見習いから始まって、7月の下関ですね、下旬には、落語芸術協会ってとこに入って、修行をさせようかな、みたいな感じにちょっと今なってますんでね。そう。で、なんかもう1番弟子と2番弟子が結構育ってきましてね、ちゃんとキビキビ動いてるんですよ、真面目に。だから僕は言ったでしょ、この時代なんかさ、世の中師匠方が優しい、なんか優しいこそ正義みたいな感じになってるでしょ、俺厳しいんすWBC のナレーションの降板が決まってからより厳しくなって、人生は甘くないぞっていう、6試合のうち2試合やってあとの4試合なくなるなんてことがあるんだっていう、人生は甘くないんだっていうところから、それをもうね本当に厳しさを増してきました、僕もね。で、まあ、なんかでも一番厳しい人が本当は実は優しかったりしますんでね、誰も教えてくんないんでね、実は。スルーしちゃうんで。ほんでもってね、俺も厳しさにちょっとこう、エッジを聞かせようと思って、国立演芸場で、まだ梅の城、一番弟子の梅の城と青の城がいて、他いなかったんですよ、誰も。した時に、ちょっといいかっつって、梅の城、青の城、つって、はいっつって、もうみんなもすごいちゃんと聞いてくれんのよ。これからお前たちにちょっと一つ提案があるっつって、なんだろうって空気を出したの。どうだ、踊りとか笛とかやってみないかっつって、俺は一切踊れないし、これからも踊る予定もないし、笛も吹く予定はないけど、お前たちは笛を吹いた方がいい気がするっつって、踊りも踊った方がいいと、俺は歌舞伎を最近やっぱよく見てるから、やっぱ基本芸能の基本ってのは踊りなんだと、俺はもう今後踊る気もないし、踊りたいとも思わないし、踊りを踊っている講談師もどうかと思うけど、それだったら提案しちゃダメだよね、間違いなく。とにかくお前たちは踊った方がいいと。そしたら梅の城はもうすでに踊りの素養がある。だから青の城とかはなんか聞いたら、結構太鼓とか上手くて、梅の城も上手いんだけど、もともとなんかピアノとかも弾いたりとかして結構楽器ができるっていうから、笛を吹けお前はっていう。 笛吹いてるお前はっていう。俺は矢野誠一に新聞の表で、あいつはラッパを吹いてるって言われてんだから。白山はラッパを吹いてるっていう。お前は笛を吹いてるっていう。もうとにかく、こんな前座修行なんかやってても、まあ、ほどほどにやってりゃいいんだと。笛を吹いてろと。したら、自分のこう、経験値が上がってくるから、ね、最低限気を使うのは当然なんだけど、組織にいる人間として。で、笛を吹いたらなって。お前らいいことがあるんだって。仕事が増えるんだって。重藤が昔、非常に仲良くさせていただいてた柳家北八師匠曰く、仕事は3倍に増えるっていう。それは違うと思うんだけど、俺は。いろいろお披露目の時に片足上げりでピーとかやったり。で、今、講談で笛吹けるやつがいないんだと。そして踊る人もあんまいないんだと。女性の講釈者は踊るんだけど、だいいだろう考えたら15分の持ち時間浅草演芸ホール想像してみろと、12分適当な講談やって、3分カッポレやれと、おつなもんじゃねえかと。で、その間、こう笛吹いてると、そんな講談師がいていいんだっていう。月謝を俺が出してやる前座のうちは。どうだお前たち。で、二度と俺はこの提案をしないと。なぜなら強制になっちゃうから。二度と俺は言わないと。でもラジオで言ってんだけど。言わないけども、笛とか踊り、興味があるんなら月謝は俺が前座のうちは出すから、やってみたらどうだ、もう俺この件に関しては強制になっちゃうから二度と言わないけどねって言ったの。したら梅の城と青の城がすごい顔を見合わせながら、これどっちなんだろうっていう。こいつまた気まぐれでなんか言い出したけど、やらなきゃ怒られるんだろうか。どっちが正解なんだろうっていう。二人のアイコンタクトがすごいっていう。まあ本当にだから一番最後にその一番弟子と二番弟子に言ったのは、いいことがあれば悪いこともあるっていう。はいっていう。で、いいことがないんだよね。ただただ桜は綺麗だっていう。そんな感じでございましょうかね。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music、 Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。